ニッポン放送ポッドキャストステーション。
飯田浩司の OK 浩司アップ、ポッドキャスト YouTube でいつもお聞きの皆さんに番組からお知らせです。
来週10月16日月曜日からの1週間、飯田浩司の OK 浩司アップは特別企画をお送りします。
浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、そして生激論。初日10月16日月曜日のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんと経済アナリスト森永卓郎さん。17日火曜日はジャーナリスト須田慎一郎さんと弁護士野村修也さん。18日水曜日は経済学者飯田康之さんとエコノミスト片岡剛志さん。19日木曜日は数量政策学者高橋洋一さんと政策アナリスト石川和夫さん。そして最終日20日金曜日はジャーナリスト峰村健司さんと軍事評論家小泉悠さん。
プレゼントはレタス一箱が毎日当たるチャンスです、うん、ぜひ生放送の朝6時から8時まで FM93 AM1242 日本放送飯田浩司の OK 浩司アップをお聞きください。
激論ダブルコメンテーターウィーク、10月16日月曜日朝6時から、
ぜひ生放送でお聞きください。
10月16日月曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今週はスペシャルウィーク、ダブルコメンテーターウィークとね、いうことで、まあこの番組もレタスが当たりますよとかね、いろいろ企画盛りだくさんでお送りしてまいります。
はい、
まあ各番組がですねいろんなことをこう用意しているぞというあたりで、今朝のサンケイスポーツのこれ芸能欄のところにね、載ってますけれども、今日から1週間スペシャルウィーク、前にもね、番組の中でもご紹介しましたが、渡辺健さんがいろんな番組に出るという中で、ラジオビバリーヒルズに、出るんだよっていう話とか、あと大沢たかおさんが17日に出るとかね、いうような話も載っておりますね。本当各番組いろんな手癖を引いてという感じなんですが、この番組は今日はですね、森永卓郎さんに出ていただく、
はい、
これ番組始まって5年半以上が経つんですけれども、そう、相互乗り入れの形で森永さんに出ていただくっていうのは、実は初めて
です。
スタジオには何度も来てるんですよ、うん、だいたい最後にね、
エンディングのところで、そうですね、
そう、はい、形で、柿原さんと共に出るというのはあって、わちゃわちゃわちゃっとやってこう帰っていくっていう感じのイメージなんですが、今日は、まあ、財務省についての話とかね、日本経済、そしてその先というところを、まあ、詳しく話してくれるんだろうなと、財務心理教というね、この本も売れているという話ですから、この間というか、まあ、このね、今日に向けての打ち合わせでちょっと宮崎哲也さんと週末に話した時も、いや俺もさもう一回読み返しちゃったよなんて話をされていたんで、相当こうね腕をぐるぐる回してというところであります。宮崎さん、森永さん、この後登場となりますんで、ぜひご期待いただければと思いますが、まあ、その経済の話もね、地政学もいろいろ絡んでくるというところで、長官の各紙スタジオに届きましたけれども、まあ、やっぱりこのイスラエルとハマスというこの戦闘緊迫しているというあたりが、まあ、各紙一面トップであります。朝日新聞一面、ガザ地上侵攻準備整った、イスラエル、アメリカは空母追加派遣。それから読売新聞、ガザ市民避難難航、市民退避難航、イスラエル侵攻準備進む。それから産経、ガザ攻撃次の段階近い、イスラエル国境で、境界で、地上部隊増強、それからというね、3、4が一面トップであります。毎日新聞はちょっと経路変わっていて、一帯一路、両から出へというね、 記事、まあ、これは特集に近いような記事なんでしょうか、が一面となっております。まあ、このイスラエルとハマスの戦闘に関連して、まあ、法人の方々が1000人ぐらい、いらっしゃるということを外務大臣が、昨日も発言をしていたということで、まあ、退避を促すんだと、今イスラエルはガザにはレベル4をもうね、渡航禁止要請とこういうのが出ているし、でそれ以外のところもレベル3になっていると、まあ、不要不急の渡航はやめましょうねとこういうような、呼びかけがなされている中なんですが、今日国際面などでちょっと記事になっていたのが韓国と、まあ、それから日本もチャーターを出しましたけれども、各国が出した退避の航空機航空便がそれぞれ目的地に到着したということが書かれています。でこれに関しても、まあ、ネット上などかなり批判も出ています。日本はチャーター機を出してお金を取るのに韓国は軍用機を出してただというのはどういうことなんだみたいな話が出るんですけれども、韓国は軍用機を使ってますんで、そこで政府からお金が出ているということなんで、お金を取ることはないんだということなんですが、チャーター機の場合はそのチャーターをする航空会社に対して支払いが発生するということになりますんで、まあこれは今回の件だけでなくていろんなところでチャーター便で出した場合にはお金を取りますよっていうのは、言われているところであります。まあ記憶に新しいのは、コロナウイルスの初期の蔓延で、まあ、武漢からの退避に関しては、まあ、チャーター便を出してそれは全額政府負担という形になりましたが、実は他の都市から中国からですね退避をする場合のチャーター機は実費で負担と、ある一定の金額は負担をするというのがありました。でじゃあ政府専用機はね、航空自衛隊が使っているというか運用しているので、まあ、それ出せるじゃないかという指摘はあるんですけれども、まさにですねそういう時に、PKO の派遣であってもこれは戦争合意だということで反対をしてきた歴史というものがこの国の中にはあって、だからこそ初動で準備はしてるけれどもなかなか動くことができないという自衛隊員の皆さんの気持ちとかもあるわけで、そういうですねことを今までそういうことを言ってた人たちが今無料じゃないって言って批判をしている向きが非常に多いので、あんたら何言ってたんだ今までっていうのは少しく疑問に思うところだなと私は思いました。しかもね、テレワビは今も、実は、定期便はガンガン飛んでいるということがあったりもいたします。まあ、そこに関しては、ギリギリまでイスラエルは閉めないんじゃないかということを言われてもおります。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今週は激論ダブルコメンテーターウィーク。この後、2人のダブルコメンテーター生登場でお送りいたします。今朝は評論家宮崎哲也さんと経済アナリスト森永卓郎さんです。6時13分頃からまず宮崎さんがご登場。まあ、新聞のね、朝刊各紙からピックアップしてまいります。そして6時半頃から森永さんも登場して、財務省について熱く語ってまいります。6時50分過ぎニュース7時またぎは20日召集の臨時国会について、新たな経済対策、その裏付けとなる今年度予算補正予算案についてもダブル解説してまいります。そしておはようニュースネットワークのゾーンはイスラエル軍とイスラム組織ハマスの軍事衝突、中東情勢その先と、そしてニュースプラスワンは文科省が東京地裁に、旧統一教会の解散命令を請求というニュースを取り上げてまいります。そして7時40分ごろここだけニューススクープアップ、G20 財務省中央銀行総裁会議が閉幕をいたしました。
今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA グループ茨城ホレタス流通部会からホレタス19玉入り1箱をプレゼントします。19玉です、茨城県では春と秋年に2回がレタスの旬の収穫の時期です。秋は今がちょうど出荷の最盛期なんですよね、この季節ならではの柔らかさとシャキシャキとした食感でまさに惚れ惚れするほど美味しいレタス、茨城のホレタス。サラダはもちろん寒い日にはしゃぶしゃぶやスープでもおすすめですよ。お近くのスーパーなどでもぜひお買い求めください。
この時間からコメンテーターの方々、今日はまずは、評論家宮崎哲也さんご登場です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一人のコメンテーター経済アナリスト森永卓郎さんはこの後6時半過ぎから、はい、ご登場という形
です。なんか今日暑いみたいですね。
そうこの後
だいたい25度くらい。
そうなんです。昨日と比べると東京都心は7度くらい 上がりまして24度と。
まあこの時間はね、まだ有楽町日本屋上の温度計 15.8 度ですから、ちょっとひんやりしてるんですけどね、うん、これから上がっていく、
う
ん、
そうみたいですね。うーん、私はこれから京都に戻るんでね。
おお、なるほど。
でも京都も暑いんですって。
京都も暑いですか、うん、まあ盆地ですもんね、あそこね、うん、いやでも京都はものすごい観光客の皆さんがもう出てんじゃないですか。
すごいですよ。
やっぱりすごいですか。
とにかくタクシーを拾うのとか、流しのタクシーを拾うのとかすごい大変ですし、緑の窓口とかには長蛇の列。
外国の人たちはね、ジャパンレールパスとかを使って移動するから、そうすると指定券取ったりとかいろいろね。
なんかこうコロナのこう反動が一気に来てる感じがしますけど、実はコロナ前よりも、はい、こうごった返してる雰囲気がありますね。
ああ、そうですか。まあ結構ね、言われるのはコロナでその宿泊サービス人がいなくなっちゃって、働き手が、うん、でそこがまた戻ってきていないから今、うん、さばききれないんだみたいな話も
ありますね。まあそういうこともあるかもしれないし、うん、まあ、コロナの時期のコロナの期間中というかコロナの時期にも、はい、いっぱいこうホテルも建ったんで、なんか、
ああそれでそうか、受け入れる来ようと思う人は増えると。
だから、うん、京都なんか景気のいい感じがとてもしますね。まあ、東京もするけどね。
まあ、経済政策、後ほどまたね、森永さんと詳しく、お話ししていこうと思っております
が。まあ、でも世界情勢が世界情勢ですからね。
はい、本当そこですよね。
これの行方によっては、経済も何か腰折れてしまう可能性というのもあるし、まあ、デフレっていうことだけを考えればね。
はい。
消費者の需要ということを考えれば、うん、だけを考えればまだ立ち直っているわけではないからね。
内需は弱 い、
内需は弱いですね。
まあ、でこの物価高が来てるんで、ますます内需の部分、財布の紐は固くなっているというところで、うん、まあ、これをどうにかしなきゃいけないよねっていう話ですよね。
まあ、基本的には私は減税だと思いますけど、各種減税だと思いますけどね。
まあ、手元に残るお金を少しでも増やそうという。
そう、でもね、ほら、
はい、
今日のテーマでもあるけどさ、
ええ、
財務省主導内閣だからさ、消費税減税は言うまでもなく、はい、所得税減税すら、及び腰というか、なかなかやろうとしない、腰が重い。トリガー条項の発動すらできないと。
ガソリン税の暫定税率の部分のと。これ、昨日ね、森山、今、総務会長になられましたか、が、森山博さんが、その所得税減税に関しても慎重に考えるべきだと。
そうそう。なんか検証しなきゃいけないみたいな話をしたみたいですよね。
で、大体そういう時に引き合いに出されるのが、かつてその橋本龍太郎政権で、
はい、
まあ、所得税減税等々も打ち出したけれども、うん、選挙に負けたじゃないかと。うん、
まあ、選挙しか関心ないのかお前たちは本当に。
しかもあれは増税と減税セットでやってましたもんね。
そうそうそうそう、
うん、
だからさ、ずっとそうやってきたわけですよ、はい、減税と増税がセットになるみたいなことをやってきて、財政再建派はね、だからダメだって言うんだけど、はい、こっちもね、だからダメだと言いたいっていう。
だからダメだと。
ブレーキとさ、
アクセル
両方踏むような真似はやめろと。
実際車の運転でそれやったらスピンしますからね。
先週も話したけどさ、
はい、
日本の財政事情というのはものすごくいいんだからね、今。下手すると来年とか、再来年とかあれですよ、はい、このままの傾向が続けば、
はい、
いわゆるこう財政再建派の一つのこう、
はい、
私たちからすると高すぎる指標である PB が、
プライマリーバランスが、はい、
実現するかもしれないという。
国債費取っ払って出てくるお金と入ってくるお金をバランスしたときに、それがトントンになれば、
そうそうそう、
プライマリーバランスが
で、みんな両方ともさ、無理だって言ってるわけよ、こんなのは。うんうん、財政出動派も、
はい、
財政均衡派もこれ無理だと言ってたんだけど、なんと、
うん、
実現する可能性が高い、出てきていると。
これってまあね、支出がさほど大きくなくて、で収入が増えてるから均衡するんでしょうけど、
そうそう、
それはまあね、財政均衡派からするとね、お金出さないからこうなったんだみたいなことになるんでしょうけど、だから足らないからこうなっちゃってるっていうね、うん、逆に言うと、
そういうこと、
支出の部分が、
そう、 というですね、状況にあるわけですよね。はい、
ね
だからこれでこう、はい、減税やらないとかっていうと、本当になんか財務省主導、
はい、まあ、政権。それがね、今足元の補選にどう影響するか、
減税嫌だメガネ
そのあたりをまたじっくりとお話しいただこうと思っております。激論ダブルコメンテーターウィーク、この時間評論家宮崎哲也さんに続きまして、もうお一方ご登場いただきます。経済アナリスト森永卓郎さんです。
どうもどうも、
どうも
おはようございます。
これやっぱ初めての
登場、ね、新鮮ですね。
そうそうそう、エンディングで乱入はね、
乱入は何度もあるんですけど、
ね今回はしっかりゲストとして、
はい、
そうそう、朝早くからすいません。
もう宮崎さんとも直接お話しするのってもう20年ぶりぐらいですよね。
いやそんなことないよ、橋本党の番組一緒出たでしょ。
ああ、そうそう、ちょこっとは話したんですけど。
そう、
なるほど、
橋本さんの番と羽鳥さんがやってる番組に一緒に出たことがあるんだよね。
なるほど、ま
あ、それが ね、 そうね、直近、
あ、長く話したのは20年前です。
そんなもんです、
ね、昔木村武っていう人がいてですね
、はい、
小泉、竹中平蔵、木村武のこの3人トリオで、無理やり不良債権処理っていうのをやって日本経済をガタガタにしたんですけれども、
うん、
その木村君と大喧嘩をして、朝日新聞の論座っていう
論
壇誌なんですけど、
ね、
そこで私が書いたその論文に木村武氏が何癖をつけてきたんです、
う
ん、
そうそうそう、何癖をつけて
その、森永卓郎の陰謀史観には呆れるばかりと森永卓郎さん政策を語りなさい、インフレターゲットはその場しのぎの経済評論に過ぎないっていうわけのわかんないタイトルの論文を書いたんで、私朝日新聞電話してふざけんじゃねえぞ、直接対決させろって言って、ただ剣幕があんまりすごかったんで、うん、直接合わせるとこう人情沙汰になるかもしれないで朝日新聞が困って宮崎さん出してきて、はい、宮崎さんが冷静にですね木村さんに代わって聞くっていう、
木村武氏は、
はい、
財務審理教の中にも出てきていて、これがね、困ったことに、木村武氏以外に小野和樹って出てくるんですよ。 あれも友達なんだよ、元共同通信のでいっぱいこう友達が出て当時私は木村武氏と協調もある、
はい、
あった、でその後私はって完全転向してしまうんだけど、経済政策論的には、うん、どっちかというと当時は木村寄りだったわけ、
うん、
で朝日新聞の論座も実は木村寄りだった、
うん、構造改革をやるべきなんだという、
そうそうそうそう、そういう立場だった、うん、で不良債権処理は法的処理をやるべきだと、
は
い、こうハードランディング的なことをやるべきだっていうのが、うん、論座の主張、主要な主張だったのね。いまだにさ、
はい、
朝日新聞はこ の、はい、主張をずっと、こう維持していて、まあほら、原誠さんご承知ですよね、
はいはいはい、
編集員。この間、多事総論で、日本で財政規律はもはや死後なのか、そう言わざるを得ない政治が、そう言わざるを得ないほど政治が壊れてしまったように思えるというですね、冒頭から始まるですね、
10月7日土曜日付の
大総論、そうそうそう、私はもう大いに呆れましたけれど、
なんかこの間高橋洋一先生と対談したんですけど、その時言ったのは、
はい、
なんか各新聞のそういう論調になってる人の書いたものとかってこう全部並べるんですって、でそれで財務省が評価して、
うん、
この人は増税路線だから偉い、でこの偉いっていう評価がつくと、
はい、
こういう評論家とか学者でも、
うん、
実はなんとか例えば財政審議会とかに呼ばれてですね、
はい、
後々天下りポストまでやってくるっていう仕組みになってるんですよ。
だからさ、例えば毎日新聞とかさ、
はい、
リベラル、一応こうリベラル派っぽい、
うん、
こうリベラル寄りの新聞と言われてるけど、朝日新聞はね、
はい、
こう審議会とかに人出さないんで、現役である限りは。でも毎日新聞は出すわけ、
はい、
でさ、倉重さんとかさ、
はいはい、
出てるんだよね。
まあね、財政審にメディアから行った人で私も話聞いたことありますけど、こういろんな資料をもらってそれを元にして記事も書けて、で何だったら記事の叩き台まで作ってくれてみたいな、もう至れり尽くせりなんだって話を聞いたことがあります、ね、
そうそうそうそう、しかもその天下りすればですね、
はい、
もう高級と秘書と、そして海外旅行と交際費が 漏れなくついてくるっていう、あの素晴らしい待遇。
なんかそれだけ聞くとさ、財務心理教に転校しようかと思ってし
まう。いやいやいやいや、
そのメリットを見るとまたまたまた
また。私はあの別に運転手付きの車欲しく、
ね、冗談ですよ。何言ってるんですか。
別に銀座の交際費も欲しくないし。
欲しくないし。
欲しくない。今日ね、もう工事アップ来るんで朝5時台に出たら、はいはいはいはい、真っ暗でタクシーが走ってなかったんですよ。あら、こう専用車があるといいなって一瞬思ったんですけど、でもちゃんとね、回送の個人タクシーの運転手さんがですね、回送の看板を下ろして、はい、ちゃんと日本放送まで連れて行った。
ああ、そう、よかったよかった。
いや、よかったよかった。
日曜のね、夜、月曜の朝だとなかなかね、
そうそうそう、タクシーもいないっていう。
そういう経済になってしまった。
いや、なんか未だにね、新聞論説とかさ、はい、テレビの主論調っていうのは、やっぱりこう、財政再建派、財政均衡派、うん、財政健全化派にこう支配されていて、うん、いわばみんな財務心理教の信者、はい、
そうそうそうそう、もうね、ドイツもこれ、まあ、日本人の7割が信者になっているので、
日本人の7割
大変なんですよ。もう統一教会よりも悪質で、統一教会もこう80年代からずっと、まあ、違法な献金を取り続けてきて数百億円取ったって言われてるんですけど、
はい、
国民負担率が80年の 30% から今ほぼ 50% まで来てるんです。この間の1年間の負担増、なんと70兆円。なので、ね、はるかに悪質なんですけれども、それを言うとですね、はい、いろいろあの税務調査が入ってきたり、あるいは裁判を起こされたりいろいろするので、あの私もいつやられるか分かんないっていうか。
そうなんですか。
あ、そうそうそうそう。あ、大変なんですよ、一回裁判を起こされると。これあの裁判ってあの最終的には和解っていうのがほとんどなんですけれども、あの和解しても1000万円はかかる。
そんなリスクを取りながら話されている森永卓郎さんと8時までお送りいたします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんと経済アナリスト森永卓郎さんです。引き続きお二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。市場をまたいでニュースを掘り下げます。こちらのテーマです。内閣改造後初の臨時国会、20日に召集。松野博一官房長官は13日、衆参両院の議院運営委員会理事会に出席し、臨時国会を20日に召集すると伝えました。会期は12月中旬までとする方向で調整をしているということで、政府与党は新たな経済政策の裏付けとなる今年度の補正予算案を会期内に提出し成立させたい考えです。9月に内閣改造を行って初めての国会ということであります、うん。まあ、この補正が焦点とされていますけれどもね、宮崎さん。
そうですね、経済対策も、はい、一応こうメニューは出揃って、
はい、
ってるんですけど、まあ要するにこうあの補正をね、
はい、
やった後に解散するかどうかっていうのが今焦点になって、うん、あ、政局的な焦点はそこにあるんですけど、
はい、
新聞なんかでは私は基本的に年内解散無理だと思ってるんですけど、
うん、
新聞なんかではまだくすぶっていて、
はい、
可能性があるみたいなことを書いている新聞もあるんですけど、まあ要するにあれですね、補選あるじゃないですか、
はい、2つの補欠選挙、
補欠選挙ね、
衆参両院、
衆参両院で、うん、であれでが相当、はい、あの自民党どうもこう 強くないと
うんうん、うん、
まだ分かりませんけどね、
はい、でも今のところ、まあ、参議院の高知徳島の、まあ、合区で、無所属で、まあ、野党系は広田一さんという方、うん、そして自民党は、まあ、県議をされていた西内健さんという方が出ています。で一方で衆議院の長崎4区こちらは、野党系、まあ、立民から元県議の末次誠一さん、そして、自民党からは金子洋三さんという方が出ていると、おのおの一騎打ちの構図になっていて、
まあ新聞なんかの調査だと、やっぱり徳島高知は野党が、うん、野党系がやや優勢と先行しているというふうな形なので、
はい、
長崎4区に関しては、うん、まあ接戦という感じですよね。まあどっちにしてもこう自民党としては楽に勝てる選挙ではないということが明らかになってるわけ、
うん、
で結果としてね、例えば両方負けるとか、
はい、
あるいは、まあ、片方勝って、
はい、一勝一敗で、
でも、うん、勝った方も、もう極めて心象であるとするならばですよ。うんうん、するならば、これはちょっともう、まあ、世論調査からの結果から見ても、解散はないな、年内解散は無理だなっていう方、雰囲気になっていくんじゃないですかね。
でもね。
はい。
勝てる方法はあるんですよ。
ある。
だからこの
勝てる方法は
補正予算15兆円じゃないですか、で15兆円あると消費税 5% に下げられるんです、うん、だから岸田さんが、
はい、
総理の決断として消費税 5% に下げます、うん、インボイスもやめます、うん、電子帳簿もやめますって言って解散総選挙すれば圧勝だと思いますよ。全然財だって15兆補正やるって言ってんだから、うん、それ消費税半分にすればいいじゃないですか。何の問題もない。
私はだからトリガーの発動もやればいいと思うんだけど、
ガソリン税、
そうそう、そういう減税系のことは、
はい、
したくないというのが、
だから
だって所得減税、所得税減税だってやるべきなのに、はい、やりたくないと。
森山総務会長、慎重に対応する必要。
だからじゃあ所得税減税慎重に対応するって森山さん総務会長
ですね。今総務会長ですね、はい、
言うんだったら、
はい、
消費税減税は何も言ってないんだからもう不意打ちで消費税半分にします
あ、それは
すっげー受けると思う。
それは受けると思うけど、うんうんうん、つまり完全にさ、さっき言ったこう、はい、減税嫌いメガネとかっていうようなですねそういうことは払拭できると思うんだけど、
そう増税クソメガネのあだ名はあ言っちゃいけないのこれ。
いやいやそんなことないけど、
あだ名はもう払拭できますよ
まあ一気に払拭
できる、ね、できるそういう
確かにね、一気に払拭
やりゃいいじゃん、
やりゃいいじゃん。いや減税してもらったら楽になるよなとは思いますけど。今週は激論ダブルコメンテーターウィーク、初日の今朝は評論家宮崎哲也さんと経済アナリスト森永卓郎さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
減税中んづく消費税の減税だというお話、森永さんからありました。一個よくこの話をすると最近批判されるのが、そこまで財政出しちゃうと逆に物価が上がっちゃうじゃないか論っていうのを言われたりするんですけど、
いやいや消費税を 5% に下げると、うん、
はい、
まあ、物価は下がりますよ、
ね、物価は下がる、
下がる、
お確かにそう。
岸田総理はね、今年ずっとその物価を上回る賃上げを実現して好循環に持っていくんだって、でその戦略は失敗したんですよ、
うんうん、
でそうなるはずがないんです。なんか私学生時代に、はい、マルクスの資本論を読むのを途中で挫折したんで最後まで読んでなかったんですけど、ちゃんと読んだ人によるともうマルクスはそれを書いているそうなんです、はい、要するにその資本家っていうのは自分の金を増やすことだけを考えるので、うんうん、労働者にはせ命の再生産ができるギリギリの賃金しか渡さない。だからほっといて賃金が上がるなんてことはありえないわけです。少々補助金つけたところ で、
はい、
でそれが実証されたんだから、あとはもう消費税下げるしか実質賃金上げる手立てはないし、 100% 上がりますよ実質賃金、消費税 5% に下げれば。
今さ、
はい、
例えばこの、7月に発表された、令和 4年度の我が国の税収は前年度に比べて 6.1% 増大、大幅に伸びているわけ、昨年度の、うん、でこういう財政状況を見て、まあ、さっきも言ったように、冒頭言ったようにプライマリーバランス、絶対みんな無理だと言われていたプライマリーバランスが均衡するかもしれないっていうところまで来てるわけですよ、ね、でこれで分かるのは、結局インフレになって、あの景気が良くなれば、財政は良くなっていくと、いうことじゃない、これが今までずっとペタッと張り付いてきたところがさ、あのデフレで張り付いてきたところがさ、均衡が破れたわけですよ、ここで。そうするとさ、途端に財政良くなっていく、ということから逆算して考えると、結局ね、消費税って何だったのかっていうと、デフレ対応税制。
まあ、よく景気に左右されないなんていう話を、
景気に左右されないで一定の税収が得られるということは、取られる身からするとさ、あの景気が悪くなってもいっぱい取られてしまうっていう、
そうですね、
ことになるじゃない。
もう一つのその消費税の特性っていうのは、社会保障財源だって言ってるじゃないですか、
言ってますね。
社会保障って実は年金にしろ健康保険にしろ、労使折半なんですよ。ところが消費税で取ると、企業は1円も払わなくていいっていう仕組みになっていて、だから高齢化に伴う社会保障負担増を全部庶民に押し付けるぞっていうのが消費税の特徴
です。だから経団連とかは消費税、増税というものを、押すわけですわ。すっごいわかりやすいよね、これって。
これね、今岸田政権になって社会保険料もちょっと上げましょうかみたいな話になった時に、こっちに関しては、あの経団連とか反対しますからね。
そうなんです、自分たちが負担するの嫌なん、嫌なんです。なら私はずっと経団連に言ってんです、わがまま
なんでささや
くてんの。いやいや、あんまり言うと怒られる。
怒られる。
あの軽いと思うんで。
可愛く言ったって悪口は悪口ですからね。いや、でもここ、まあ、デフレこの30年ってこうそれがあり、あのでさらに企業は賃金上げない、コストはどんどんカットする、で何だったら雇用だって絞っていく、もうなんか昔の三方四時みたいなものってのはどこに行っちゃったんですかね。
その財務審理教の中でも計算したんですけど、世帯主の手取り収入ってのは消費税分をカウントすると、1988年より現状の方が少ないっていう、あのね、手取りが、この30年ちょっとで減ったらですよ、経済大きくなるはずないじゃんって、こんなの子供が考えたってわかるんです。
確かに今ドラえもんとかクレヨンしんちゃんのあの家っていうのが、持ち家があって車があって子供がいてみたいな、もう上流階級じゃんみたいに言われますもんね。
そうそうそうそう、ね、そう、でそれをその本当は必要ない分だけどんどんどんどん税金と社会保険料上げてきちゃったからこうなってんのに、さらに消費税 19% にするとかわけのわかんないこと言っているわけですよ。でこれはもう病気なんです、もう本当にカルト教団の教義に近いわけです。増税は正義、減税は悪。
でもその結果としてさ、まあ、あの森永さんも NHK かなんかでおっしゃってたけど、経済成長がずっとこう、
ほぼなかった、
なかったわけですよ。でそれってさ、あの国全体としてはさ、マイナスで結果として財務省だって困るんじゃないかっていう気がするんだけど、どうなんですかね。
いやだからこれ実は財務省の中の人事評価が、増税した人はポイントがつくんですよ、減税した人はマイナスポイントがつくんです。でこのポイントを貯めていくと出世するし、天下り先いいとこに行けるんですね。だから別に経済がどうなろうか関係ないし、一番いけないのは、経済が拡大して自然増収って言うんですけど、税収が増えた、これね評価点ゼロなんですよ。増税するっていう制度を変えた人が出世する仕組みになってるから、これね、だから私は財務省に、あの阪神タイガース方式を入れろってずっと言ってんですけど、
どういうことですか。
タイガースが今年優勝できたのは、岡田監督がフォアボールでも塁に出りゃいいじゃないか、あれにポイントを高めたんですね。
高めたらしいですね、開幕直前に。
それまでは大した評価つかないから、みんなちゃんと球を見なかったんですよ。でそれを 評価ポイントを変えたから、だから増税したらポイントではなくて、はい、経済を良くしたら、そうそう、ポイントを上げるっていうふうにすれば、う
んうん、だからボーナス GDP 連動とかでしたらどうですか。
あ、そうそうそうそう、あの、ね、もっといいのは庶民の手取り連動にすると彼ら増税を諦めると思うんですよね。
だからさ、そう、本当におっしゃる通りで、うん、あの、何でもいいか出塁率を上げればいいという、そういう作戦の方がいいに決まってるわけですよ、野球に例えればね。
そうそうそうそう。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。イスラエル軍がガザ地区への地上侵攻の準備が整ったと発表。イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突で、イスラエル軍は14日夜、ガザ地区への地上侵攻に向けた準備が整ったと発表しました。イスラエル軍の広報官は、ガザ北部を手始めにかなりの規模の地上作戦に局面が移ると述べております。先週の週末、10月7日8日あたりから始まったということ、もうすでに10日余りが、経過してくるというところですけれども、局面変わりますね。
ずっとね、
はい、
でハマスは何を 目途として、この、テロを行ったのかと、
はい、
いう攻撃を行ったのかっていうことをずっと考えてきたんだけれども、これはもう要するに明らかにアメリカが主導しているとサウジアラビアとイスラエル、この3国が中心になっている中東和平、
はい、
和平交渉という、これをぶち壊したいという、その中で、ハマスからすればですよ、
はい、
パレスチナ人民はこれによって見捨てられてしまうと、というあれがあった、
はい、
冗談じゃないと。だからこれをとにかくぶち壊さなければ話になって、それはイスラエル、サウジアラビアと対立している、ともイスラエルとも対立して、イランの思惑とも一致したというところもあると思うんですけど、ということはね、
はい、
イスラエルが徹底的な地上侵攻を行って、例えばガザ地区からハマスを駆逐する、
はい、
とするじゃないですか。これっていうのは、これをやればもう全中東全域は例えばイスラエルと国交を結ぶなんていう話ではなくなってしまうので、
そうですね、
でこれはもう半永久で、これバイデン構想だとするじゃないですか、この
一連の和平交渉が
交渉と、これをもう永久に、半永久的に葬ることができるわけですよ。で再び、パレスチナ対イスラエル対全中東っていう、はい、そういう構図を作り出すことの、ある意味ではガザ地区から駆逐されても、これはやり遂げなければならないという、そういう意図だったと思うんだよね。そういった意味では純粋にテロリズムですね、
はい、
これは。
それによって政策変更を嫌がおりもさせようとするという意味で、
つまりこう何らかの攻撃自体、何らかの直接的目的があるわけじゃない。
そこで攻撃によって何かを得ようとかいうんではなくて、
そこで出てきた恐怖っていうものを利用して、はい、テロルっていうものを利用して、この和平交渉というのをサウジアラビア、イスラエル、アメリカ間で行われて、で推進されている和平っていうものを、和平の実現というものをぶち壊すっていう、だからそういった意味ではハマスの思い通りに事態が動いている。イスラエルが徹底的な攻撃をやればやるほど、
はい、
彼らの意図がというのが成就されていくわけです、ね、
だからといってイスラエルは止まらない。
そう、止めることはできない。
でね、
はい、
イスラエルが今やろうとしている地上戦っていうのは、国境を越えて、でおそらく居座るんですよ、ガザ地区に、イスラエル軍が、
おそらく。
やってること自体はロシアがウクライナにやってるのと似たり寄ったりなんですよ、これからやろうとしてることで。日本政府はずっと武力による国境線の変更を認めないって言ってんだから、止めないといけないんですけど、アメリカもヨーロッパもみんなイスラエルについて いるわけですよ、うん、でなんかその解説する人によってはね、はい、アメリカは選挙のためにそのユダヤ系の人たちっていうのが一定人数いるから、うん、イスラエルを持たざるを得ないんだって言うんですけど、でもアラブ系っていうかイスラム系も同じぐらいいるわけですね。で何が違うかっていうと、はい、こうユダヤ系の人たちっていうのは金持ちが多くてお金いっぱい持ってて政治献金もいっぱいしてるんですよ、
うん、
だからイスラエルについてんじゃねえかって私は思いますけどね。アメリカはなら私は
あのね、
うん、
あのアメリカのユダヤ人層っていうのは、はい、基本的にはトランプ氏だったの。だってトランプは、はい、その前のオバマ政権っていうのは、うん、基本的にイスラエルとかなり悪かった、
はい、
だからユダヤ人支持層もあのそんなにこうオバマに対してはつかなかったわけですよ。
うん、
ところでだからでトランプ氏についてはあのほら
クシュナーさん
ですか。クシュナーあの娘婿のクシュナー氏がユダヤ教正統派だから、うん、だから保守、うん、だからそういった意味では非常にこうイスラエル寄りだったんだよね。
うん、
でだからほらアラブ首長国連邦とかさ、はい、ああいう国とイスラエルの国交をこう実現したりした
で
し
ょ。アブラハム合意とかね、はい、やってましたからね。
まあそれをこう大々的にしようとしたのがいわゆるバイデン構想。
今のバイデン。
だから大玉のサウジアラビアとイスラエルの国交を実現すると同時にサウジアラビアとアメリカの安全保障条約をセットだったわけですよ、これは。
はい、
でその中で日本も、
はい、
あのサウジアラビアとあの戦略交渉とかをやってたわけ、その
文脈の経済協力だとか。
そうそうそうそう、はい、でそれをぶっ壊したかったというのがあると思うね。
だからぶっ壊されるのはもう確実なんだから、
はい、
私あのバイデン大統領はイスラエル行くっていう話もあるじゃないですか。
そうですね、一部メディアがイスラエル訪問について週内に可能性を協議しているということを、う
ん、だからそのスタンドプレーが大好きな岸田総理はですね、一丁ガザに入ってもう戦争をやめろと、民間人を殺すのはやめろって言って立ちはだかったら支持率上がると思うんですけどね。やんない、まあ、
それは微妙だ
だって世界正義のためですよ。
どうかな、まあそれは世界正義と支持はまた別物だから。
もう国連総会の演説でね、人間の尊厳というのをキーワードにしてやっていて、このキーワードっていうのはいろんな、
まあそれはそうかもしれないね。そこに照準すると、うん、それはそうかもしれないけど、まあそういうことはやらないでしょ
う、岸田さんは。だってウクライナ行ったじゃないですか、うん、だったらガザにも行けよって私は思いますけどね。
今回ね、あのメッセージの発出の一番最初の出し方っていうのも8日日曜日になってから夕方に SNS で投稿という形で、非常にこうなんというか慎重といえば慎重、
あのね、うん、イスラエルに対の支援に対してはとても慎重ですよ、日本は。だってヨーロッパ、うん、おっしゃる通りヨーロッパとかアメリカが、
はい、
イスラエルを支援しているのに対あの。
うん、
物心両面において支援してるに対して、はい、日本ってそういうはっきりとした表明してないからね。
うん、
いやだってこんなね、はい、だってもう3000人だか4000人だか死んでるわけでしょ。
4000人に達したとこういう報道あります。
このまんま地上戦になったらもっと死ぬわけですよ、
うん、桁が2つ変わると。
それどう考えても止めた方がいいに決まってんじゃん。
まあでもそれはさ、あのネタニヤフ政権のさ、
うん、
こうあの司法改革で非常にこう、はい、政権自体が揺れているわけじゃない、
うん、
で今回の攻撃を許したっていうのは、まあ、結局政権とか、
はい、
諜報機関、モサドをはじめと諜報機関何やってたんだっていうようなことをが言われるわけだから、うん、それに対してそれを払拭するためには激しいハマス攻撃はせざるを得ないというのが多分イスラエル政権の、
ここで引いたりなんかしたら自分の政権が良くなる。
そうそうそう。でもこれはでもハマスが考えたこう構図通りになっていくわけですよ。
だからハマスをやっつけるんだったら分かりますけど、ハマスの何倍か何十倍か民間人殺してんですよ。
いやだからさ、それは分かるんだけど、 でもそうやらざるを得なくなっている
っていうか、いや、やらざるを得ないっていうことは私はないと思いますけど、巻き添えにすんなよ。
それはそうなんだけど、おっしゃりたいことはわかるけれども、イスラエル止めることはできないですよ。それは。アメリカが言っても、多分アメリカ、バイデンは、
はい、止めに行く。
要するにこう、そんなにこう過激な、行動するなと。これがこう、戦火が他のところに広がるようなことはやめろというふうに、ある意味で内在的に牽制しに行くんだと思うんだよ。
はい。
でも多分こう言うこと聞かない。イスラエル。そういう国だもん。
でもそれで諦めちゃっていいっていう話では
ない
け
どね。日本何もできないからそんなことやっても。
いやいや、これで戦火が広がってったら、日本も一言じゃなくなる。
もちろんですよ。私はそれを最大限懸念してるんですけど、そういう国なんです。イスラエルという国。
止める方法が現状ない。
まあ核戦争になるのは何としても止めなきゃいけないと思うけどね。
国連も無力だってことも分かったし、
下手すりゃ戦術核だってイランに対して最終的には使いかねない。
さあ、ここで番組からのお知らせです。今週の飯田浩司の OK 浩司アップは特別企画です。
激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論。
明日17日火曜日のコメンテーターは
ジャーナリスト須田慎一郎と弁護士野村修也。
企業の裏表を知り尽くした須田さん野村さんが、刻々と変わる中東情勢の中、日本はどう対応していけばいいのか語り尽くす。
18日水曜日のコメンテーターは
経済学者飯田康之とエコノミスト片岡剛志。
明治大学政治経済学部教授の飯田康之と元日銀審議員のエコノミスト片岡剛志が日本経済の行方について深く分かりやすく議論する。
19日木曜日のコメンテーターは
数量政策学者高橋洋一と政策アナリスト石川和夫。元財務省高橋洋一と元経産省石川和夫、政策のプロフェッショナル2人がエネルギーから経済政策まで激論デスマッチを繰り広げます。
最終日20日金曜日のコメンテーターは
ジャーナリスト峰村健二と軍事評論家小泉悠。中国情勢のプロ峰村健二とロシア情勢のプロ小泉悠のコンビ再び。経済不調の中国、全体的に傾くロシア、そして中東、今後の世界情勢を読む。
毎日茨城のレタス一箱も当たります。さらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビ、京都大学 iPS 細胞研究所名誉所長の山中伸弥さんが登場です。先日発表されたノーベル生理学医学賞についてもお話を伺います。
今週の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、ぜひ生放送でお聞きください。
続いてこちらのニュースです。文部科学省が東京地裁に旧統一教会の解散命令を請求。文部科学省は13日、先週の金曜日、世界平和統一家庭連合旧統一教会への解散命令を東京地裁に請求しました。文科省は高額な寄付をめぐる組織的な違法行為を立証するため、およそ5000点の証拠資料を提出。教団側は全面的に争う姿勢を示していて、今後は裁判所が双方の意見を聞いた上で判断することになります。今日午後にこの世界平和統一家庭連合は会見を開くことを明らかにしているということであります。まあ、これね、去年の、まあ、安倍晋三氏の暗殺あれから出てきた話で1年経ちましたね、結局ね。
そうですね、まあ、これ解散命令を請求しと出さないと、
はい、
政権が持たないらしいですから。
お
ー、まあ、持たないかどうかともかくとして、これ請求出さないと多分政権が大きく揺らぐことは間違い、ただでさえ支持率が下がってね、ますます支持率が下がるということは間違いないでしょうな。
で
も1980年代からずっと同じようなことをしてきて、
はい、
でも大手メディアはほとんどこの問題を取り上げてこなかったっていう責任は私はあるんだと思うんです。だからもう解散命令は当然出すべきだと思うんですけど、もう一つ言っておきたいのは、これなんで出すことになったかっていうと、組織性、継続性、悪質性の3条件を満たした。 いうことなんですけど、これ全く同じことを財務省はやり続けているわけです。もうずっと80年代から増税増税だし、組織的にやってるし、悪質性って言ったら、だって献金を信者だけじゃなくて信者以外からも取ってるわけですから、それも巨額の献金を、これはね、財務省にも解散命令出してほしいと。
財務省に今日しますね。
いや本当本当だって、国民生活を破綻させたっていう意味では、もう同罪っていうか、もっと罪は重いと思いますよ。
朝まで生テレビでそれをこうドンと出したんでしたっけ。
朝まで生テレビの時は、思い切って消費税を、ゼロにしろって言ったら、
そっちか。
あの御用学者の2人がですね、
はい、
森永の言ってるのは、妄想だって言われたんです。妄想か、
妄想だ、
妄想か。
いや、私は、まあ、長期的に見るならば、消費税という税目は、税種はもう、時代遅れだというふうに思いますけどね。
宮崎さん、それ妄想です
で、でもさ、で
もさ、
あの、こういう状況で景気が良くなったり、インフレになればさ、財政良くなるんだからさ、それがずっと蓋がされてきたんで、
それをなんか税制のね、あの、ビルトインスタビライザーとか言って、自然にこう調整される機能なんだよって説明されてきましたからね。
そうそう、だからそのビルトインスタビライザーを再生させるためにも、私は直接税を中心にするっていうのが筋だと思うよ。
あの、税収男性値で今3ぐらいあるんです、はい、つまり 1% 経済拡大すると
3%
そう、
続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。 G20 財務省中央銀行総裁会が閉幕、共同声明を採択。北アフリカモロッコで開催されていた G20 財務省中央銀行総裁会議が日本時間の13日夜に閉幕しました。ロシアによるウクライナ侵略をめぐる各国の対立で6回続けて見送られていた共同声明が採択されましたが、中東情勢について意見が交わされたものの声明では言及されませんでした。IMF 世界銀行の年次総会が行われたこのタイミングで G20 に関しても行ったということのようです。まあ中身を見れば、まあ、この辺のこのウクライナの話であるとか、まあ、共同声明が一応こぎつけたってことになりましたけどもね、
ただまあこのハマスとイスラエルの紛争がその足元で起こっているわけだから、はい、なかなかこうあの共同声明採択されたけど、それの有効性というのは、
はい、
これからどうなるのかっていうのは なかなかこう測りがたいものがあると思いますね。
まあ、原油にしても何にしても森永さん、どういう見通しありますか。
いやだから結局ね、世界この G20 っていうレベルで見てもこの中東情勢については意見が分かれている、はい、世界は一枚岩じゃないんですよ。どうしても日本はアメリカとかヨーロッパばっかり見ちゃうから、あのイスラエル支持っていうのが世界の流れのように見ちゃうんですけど、そうじゃないんですね世界は。だからこの情勢で、でも先ほどのその宮崎さんの見立てだと、もうイスラエルは止まらないと。もうよくもやりやがったな。
だから最低限ね、あの私はね、イランとイスラエルの紛争にこう飛びしていくのは、これは止めなきゃいけないし、さらに言うと、イスラエルがまかり間違って、戦術核を使うようなことになるって、これは絶対止めなきゃいけないと思うけれども。
そうなんです、ね。もうね、核使ったら大変なことになるんですよ。でこれは、もしかしたらロシアだって使う可能性って、
これに連動して、おそらくロシア、ウクライナに対して戦術核を使う可能性、そうするとね、戦術核戦争の時代に入ってしまうわけで、これはね、私は何としても止めなければ、もうその前段で森永さんが指摘されたように、経済、世界経済ぐっちゃぐちゃですよ、これで。で
今ね、株式市場は、まあ、バブルの状態がずっと続いてるわけですよ。でも、これ核の打ち合いになったら 100% 崩れますよ。もう大暴落が起きて、
そうです
世界恐慌に発展する可能性は極めて高いと私は思うんです。だから、 もうやめ、核兵器やめ、だからですよ。
だから。
日本は戦争による唯一の被爆国なんだから、うん、もう体張っててもそれは止めないとダメなんです。
まあ最終的にはね。ただこの、なんていうのかな、日本はさっきも言ったけど、欧米とかと、はい、立場をやや異にしていて、一方的なイスラエル支援、支持というのは、はい、支援というのは表明していませんよね。
中東に対してそうですね。
極めて深い懸念は表明してるけど、
うん
はい、そこではある程度、外務省も、うんうん、政府も意識してるんだと思うけどね。
まあ、8日に、まあ、総理のアカウントから出した、その X のポストでも、うん、ガザの市民に対する、被害というものを強く懸念するという一文があって、まあ、だから、ハマスではなく一般市民の人たちの犠牲は、というものに関しても言及がありましたからね、その辺ちょっと違う。
だからね、ハマス、だけをさ、はい、排除するっていうのは、これも私はイスラエルの立場からすると、うん、致し方ないと思うけど、これがどんどん拡大して一般市民あるいはレバノン、はい、イランに対して拡大していくのっていうのは私は止めなきゃいけないと思いますけどね。
しかしこれそうやってまあこのひょっとすると経済がガタつくんじゃないかっていうところになってくると、もうとりあえず自分の国の経済は自分で守らなきゃなんないと、はい、でそれなのにこう社会保険料が上がるとか、ひょっとしたら増税もあるかもしれないみたいなっていうのは、気持ちがなんかもう消費に向かわないですよね。
そうなんです。で、うん、もう一つ、日本は食料にしろエネルギーにしろ、
はい、
自給率がむちゃくちゃ低いんですよ。だからその万が一の時に備えて、どうやって我々の暮らしを守るのかっていうところを本気で考えないといけないと思いますよ。今食料自給率 38% じゃないですか、
はい、
これね、何が起こるかっていうと、うん、農家は自分の食う分を先に取るんです。自分で作っていく当たり前ですよね、
うん、
そうすると都市の住民は 38% 食えるんじゃないんですよ、うん、もう餓死するぐらい食い物がなくなるんです。
それ終戦直後にも起こったことだよ、
ね、そうそうそう、太平洋戦争とか終戦直後そうなってたんだから、そうなるんですよ、
うん
うん、まあ、あの頃を経験した人たちがもうどんどんなくなっていっちゃうんで、要するにもう、はい、農家に対して買い出しに行ったりした人たちが、
はいはい、
もうだんだんこう奇跡に入っていってしまうんで、その経験というのがね、失われちゃってるんだよね。
そうなんです。だからうち畑で野菜
作ってるんです
けど、もう一個言っておきたいのは、今年の夏スイカの半分以上が爆発したんです、あまりの暑さで。だからね、地球環境をぶっ壊しちゃうと、その農業もできなくなるっていう現実をよく考えてほしいなって思いますけどね。
ここだけニューススクープアップでありました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページには登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。